私は蘇った神、死に打ち勝った神であると知られます。あなた方の前に問題は次々と起こり、山積みのようになります。しかし恐れることは何もありません。私はこの問題の一つ一つを勝利から勝利へと導き、私の栄光から栄光へと導いていこうと知られます。私に信頼しなさい、私を信じなさい。私はあなたに約束した通り、あなたを祝福するために選び召し出した神であると知られます。問題が大きければ大きいほど、あなたの見る栄光は大きく、また不可能と思えれば思えるほど、あなたの見る私の勝利は圧倒的なものになると知られます。それを私を褒めたたえ、私を賛美し、私を喜びなさい。すべてのことを感謝して私を褒めたたえなさい。私の復活の力が豊かに現れ、あなたは勝利を見ていくだろうと主は仰られます。
私があなた方一人一人を新しくすると主は言われます。またあなたの愛するものも新しくなります。これ諦めずに祈り続けなさい。あなたの祈りは聞かれていると主は言われます。
証明と賜物とは変わることがありません。私があなたに与えた約束は決して変わることはないと主は言われます。私の愛は降り注がれており、それは決して消えることはない、増し加わっていくと主は仰られます。愛する子よ、私を信じなさい。私はあなたを名をもって選び召し出したと知られます。私は決してあなたを離さず、あなたを捨てない。たとえあなたは私を忘れても、私から離れても逃げたとしても、私の愛はあなたを追いかけていく、私の恵みはあなたを追っていくと主は仰います。その愛と恵みの中であなたは立て上げられ、そして私から祝福を受け使わされていくと主は仰います。私はこれからこのリバイバル、約束したリバイバルの働きの中であなたを力強く用いていこうと主は仰られます。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he is. God is working for my good.Oh my good, oh my good, God is my king, oh my good, yes he did it. Hallelujah! 愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。またオンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が長崎勇教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、どうぞ御言葉を通してあなたが語り、私に触れ豊かに導いてください。語る者の雲も減り下ります。主、どうぞ語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見えた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。ヨハネの福音書の20章の、今日は19節からですけれども、イエス・キリストは復活されて、そしてですね、その日の夕方ですね、19節、その日、復活された日です。すなわち、週の初めの日の夕方のことであったと。週の初めの日っていうのはね、日曜日なんですね。聖書で安息日って言ったら土曜日を意味しています。だから中には土曜日に礼拝するグループは今でもありますが、ユダヤ人は、ユダヤ教の礼拝は土曜日にありますね。だからイスラエルなんか行くと、土曜日に礼拝をしてますね。だから安息日ってのは土曜日なんですけど、週の初めの日っていうのはイエス様が復活された日の朝のことを言って、これ日曜日です。だから、私たちクリスチャンは日曜日から1週間始まるんですね。だから日本ですとね、カレンダー買うとね、日曜日スタートのカレンダー少ないんですね。全部月曜日スタートなんですよ ね。で困りますけどね、本来そうなんですね。で週の初めの日のその夕方、イエス様復活した日の夕方ですね、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったかと書いたんですけども、弟子たちはですね、十字架の時にイエス様を裏切ります。逃げていってしまいます ね。でペトロに至ってはみんな裏切っても私は裏切らないって言ったにもかかわらず、イエス様が言った通り3度、ね、ニワトリが抱く前に3度裏切って、3度目は呪いまでかけて裏切るわけですよね。で裏切った後でもイエス様は十字架あって本当にまあ死んじゃった。その時に弟子たちは次は自分たちが殺されるかもしれないと思って、今度は恐れたんです。で恐れて 逃げて隠れて部屋の中って感じですね。恐れて彼らは集まって、怖いから恐れてユダヤ人を恐れて戸を閉めて、これ鍵をかけてたんですね。そして部屋の中にいたわけですね。そこにイエス様は来られます。復活されたイエス様の体は復活の体ですので、戸を通り抜けれるんですね。だからその鍵をかけていた戸を通り抜けて中に入ってこられたんですね。そして彼らの中に立って言われました。平安があなた方にあるように。これはシャロームです。シャロームっていうのはですね、日本語で平安があなた方にあるようにだって弱いんですね。これね、そうじゃなくて、シャロームっていうのは、神が共にいるから、マシ様だった私が共にいるから大丈夫ですよ、私があなたと一緒にいて、あなたを守り、あなたを支え、あなたを助けるから、だから大丈夫ですよってことなんですね。主が一緒にいるから大丈夫だよってことなんですね。でこれってね、すごいことなんです。考えたら裏切って逃げていった弟子たち、今殺されるのが怖くて隠れている弟子たち、その弟子たちのところに来て、なんて言ったかって言ったら、シャロームって言ったんですね。皆さん考えてみてください。皆さんの一番大事な時に逃げていった人たち、裏切った人たち、しかも隠れている人たちがいたら、そこに行った時にですね、ニコッと笑ってね、今でもあなたのことを大事に思ってますよ、私がいるから大丈夫よって言いますかね。実はですね、一言言いたくなりませんか。よくもあの時は逃げてくれたわねとかね、あのね、ね、あの嫌味な人はですね、コケコッコーとか言ったりしてねやっぱり一言言いたくなると思うんですよね。一番大事な時に裏切られた人、しかも 今隠れているんですよね、恐れて。でもその弟子たちに向かって咎めも責めも一切しないで、イエス様は戸を通り抜けて、彼らはこう鍵かけて怖いから人にスーッとその通り抜けて、彼らの真ん中に立って一番最初に言うことは、シャローン、私はあなたと一緒にいるよって、私はあなた方を捨てないよって、私はあなたと一緒にいて、あなた方のことを今でも愛してるよって、私が一緒にいるから大丈夫だよって言われたんですよね。これがイエス様なんですよね。弟子たちはびっくりしたと思うんですよね。でこう言って、本当に弟子たちはね、イエス様が一緒にいてくださって、イエス様今でも愛してくださってことがあって嬉しかったと思うんですが、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示されたというのは、まあ、十字架の釘跡と脇腹ですね、復活した新しい体なんですけれども、まあ、そこにはちゃんとあったんでしょうね。それで弟子たちに私だよってね、新しくなってるけど私だよってはっきりお示したんですね。で弟子たちはその手と脇腹を見て、あ、十字架がってくださってイエス様って分かったので言ったんですね。主を見て喜んだって書いてあるんですね。皆さん今日礼拝にですね、来られたと思うんですけどね、礼拝に来て何をされてるんですかね。主を見に来たはずなんですね。礼拝に来てもちろんいろんな人に会うでしょう。でいろんな方におことを思うでしょうね。あの人大丈夫かなとかね、思いやることはとっても大切です、ね、今日神村さんがね、帰ってこられましたよね。ね、もっぺん歓迎の拍手をしたけど、ね、もちろん嬉しいで、本当に嬉しいですし、よかったなと思いますよね。だけどそうなんだけど、中心はイエス・キリストです。この方を見に来たんです。この方を礼拝しに来たんです。この方と触れに来たんです。人に会いに来たのではありません。それは2番目、3番目、5番目、10番目です。イエス・キリストご自身を礼拝しに来たんですね。あれですね、ここにイエス様がおられるからですね。でこの時も弟子たちはもう本当に自分たちはイエス様を裏切った、逃げた、それから隠れている、もう本当にイエス様に合わせる顔がない、もうイエス様に合わせる顔がないと思ってたのに、イエス様の方から来てくださって、しかもあの十字架にかかってくださってイエス様だって分かった時に、こんな私を愛してくださって、こんな私を今も見捨てないで、私のことを本当に思ってくださっていると思った時に嬉しかったと思うんですよね。イエス様死んでない、生きてるんだって、イエス様今でも愛してくださってるんだって、私のことを思ってくださってるんだって、見捨てないんだと思った時に嬉しかったと思うんですよね。その喜び出された。で、まあ皆さん今日どうかありませんが、自分がですね、あ、本当にどうしようもない罪人だなって、ね、なんか神様に捨てられても当然だなって思ったことのある人、あるいは今もし思ってる人がいたら申し訳ありません、その通りです本来私は神に見捨てられて捨てられて当たり前ですね。にもかかわらずイエス・キリストの十字架があるので、この十字架ゆえにイエス様は復活、しかも復活されて、それでもなおかつそのどうしようもない私たちを愛して許して共にいてくださるんです。復活したイエス様は弟子たちのところにイエス様が来てくださって、私は今でも愛してるよって、許してるよって、あなたのことをいつもそばにいるんだよって言って言われたんですね。嬉しかったでしょうね。 で礼拝せざることにね、そのイエス様に私たちは出会うんです。ちょっと脱線しますけどね、ちょっとたまに礼拝のことを一つだけお話しておきますと、礼拝っていうのはですね、礼拝を通して私たちはここにいらっしゃるイエス様から言葉をもらったり癒しを受けたり、ね、素晴らしく動けます。その通りですが、中心はそうじゃないんです。礼拝っていうのは私たちが神様に捧げるときなんです。私たち自身を捧げるんです。これが中心です。その結果として当然神様は私たちが捧げたことの何十倍何百倍何千、これお客さんに本気で言ってるんですよ、何千倍の祝福を返してくださるんです。礼拝の中心は私たちが受けることではありません。捧げることです。神様前に来て、罪人の私たちを弱いわけでもこのままあなたに全部捧げますって、いつもね、この前先週かな、先々週か話しましたよね。そのままの私たち、弱いまま罪人のままでいいから、そのままね、借金があった借金も含めて全部含めて全部神様に捧げる、捧げるんでね。これが礼拝の中心です。すると神様は私たちにあふれるほどの祝福を返してくださるんですね。結果として、だから結果的に受けるんですよ、たくさん受けるんですよ。受けるんだけど、受けることが中心じゃないんです。礼拝って捧げることなんです。これはね、ぜひ覚えてください、ね、ちょっと脱線しましたけどね。でこの時弟子たちは本当に主が来てくださって、その主を見て、あ、本当にイエス様だってこう嬉しかったわけで、イエス様来てたぞってね、もう死んだと思ったことは決まり、絶望したわけですよ。自分たちの希望だったイエス様は死んで絶望だった、生きてたって、しかもね、自分たちは裏切ったのに、こんな私たちを今でも愛してて、ね、こんな私のことを叶えないんだって嬉しかったわけですね。そしたらイエス様は何て言われたかってね、21節、イエス様はもう一度彼らに言われた。まず最初に平安があなた方のシャローンと言われたんですね。もう一度、私がいるから大丈夫だよ、私は決してあなたを離れないから大丈夫だよって。その後ですよ、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますということだった。これはね、弟子たちは召されたんですね、名を持って裏切ったんだけど、何にも召しは変わってないって。父が私を使わすように私はあなた方を使わすよ、私の選びと証明は変わってないよって。あなたがどんなに失敗したとしても、裏切ったとしても、逃げたとしても、私はあなた方を愛していて、飯と賜物は証明は変わらないんだよってこう言われたんですよね。これは嬉しかったと思います。でね、私たちは失敗したりね、もうダメだって思うことがあることがあると思うんですね。でもその時に普通で言ったらダメであっても、神様は見捨てないんです。決して、イエス様から離れちゃった、裏切ってしまった、あるいはこんなんではもうダメだと思ったとしても、そうなんですね、離れないんですね。ペテロはさっきも言いましたように、一番大事な時に裏切った、しかも呪いをかけて誓ったと書いてある。しかも皆さん前もって言われたんですね、みんな裏切ったって、俺は裏切らないって言ったら、いやペテロあなたはねって、私を3度裏切るって、その鶏が2度の枠に3度裏切るって言って、そこまで言われた、具体的にね、そんなことはないってこう言い張ったのに、結果的には知らない知らないって言って、3回目は呪いをかけて誓った後に鶏が鳴いたわけですよね。ルカの福音書だと、彼は振り返ったらイエス様と目があったと書いてある。いつも言いますように、誰かこの絵を描ける人いませんかね。本当に哀れみたいに見た目だと思うんですよね。裁くんじゃなくて、言った通りだろって、あなたね、それがあなたなんだよ、でもそんなあなたでも私を愛してるよっていうね、なんていうかな、こう本当に哀れみだと思う。でペテロはね、自分の弱さと罪からね、逃げれなかったんです。そうですよね、だって言われた通り裏切ってしまって、しかもそれがもう自分にも、イエス様にも明らかでしょう。これはいいことなんですよ。ある方はね、自分の弱さをね、隠すしね、逃げるんです。ペトラは逃げれなかったんです。自分の弱さと罪と明らかな、罪が明らかになったらね、ちょっと嫌です、恥ずかしいしね、嫌ですよね。でもね、悔い改めきちんとしてください。でもそれはとってもいいことなんです。本当に自分が弱いものであり罪とであるということが、その事実現実から逃げれなくなるんです。いいことですね。どうしよう、もう本当に自分はどうしようもないんだなって、こう弱いんだって分かる。でもそのどうしようもない自分と弱い私のことをイエス様は愛してくださって、そんな私を召してくださった。多くの人はね、私はこんだけやったからこれだけの働きができる、こうだから働きができるって、そう考えるんですね。で日本人は特に努力家だから、ね、その傾向が強いんですよ。クリスチャンになってもですね、もともと真面目なところにですね、さらに磨きかかってですね、いやこんだけ交渉してるから、これだけやったから、これだけ祈ったから、これだけ何かしたからって思うんですよね。祈ることはとっても素晴らしいことです。奉仕することは素晴らしいことです。でもだから持ち合いのではありません。ものすごい大事なことなんですよね。私たちは全然ふさわしくないのに、弱いのに、 ペテロは裏切ったのに、逃げたのに、隠れていたのに、許されただけじゃない。使命は変わらないよって。私があなたを名をもって選んだその召しと使命は何一つ変わらないんだよって。あなたを使わすって言ったんですよね。この時まだね、聖霊受けてないんですね。弱いままなんですね。どうしようもないままなんです。その時にイエス様は、いや、召しは変わらないって言ったんです。これはね、弟子たち嬉しかったし、神の愛を感じたと思うんですよね。モーセのことを覚えてほしいんですけど、一つは弱さですけど、もう一つはね、モーセは40歳でね、神様にね、使命に立ったわけですよね。で、あれは間違ってなかったんですよ。ところが、彼は、我こそはと思って言ったときは、神様がね、同じ同胞に、ね、訴えられて逃げていくわけですよね。あえて神様はそれを許すんですね。で、一番彼が元気で、一番人間的に言ったら、一番イスラエルの民を導くのが一番いいときですよね。40歳から80歳という一番いい時にアロンに追いやられてアーラのって感じですよね。大変なところを通るわけですよね。もちろん後から見たらそれも訓練だったんですけど、80歳になった時に神が今度は呼び出すんです。でご存知のようにね、芝がしばらく燃えてるから行ったらですね、呼ばれてですね、モーセはね、いやもう私はダメです、もう年を取りすぎましたって言ってね、だからね、誰か口をつけるのか、いやそうは言っても無理なんですか言ってね、あんまりしつこいからお兄さん来るんですけど、80歳で呼ばれるんですね。うんと人間できますよ。もう年取ってダメなんですよね。もう今更言っても無理なんですよね。入れ歯が入ったかもしれませんね。ところがね、神様は元気の盛りだった40歳の弱さではなくて、本当に力をなくした、もう自分はダメだと思った、私には無理だと思ってるモーセを呼ばれたんです。いや私がするんだって、私の飯と玉が変わらないって、私がするから、その年取った力がなくなったお前でいいんだって。皆さん、この世の価値に翻弄されないでください。これだけできるから、これがあるから、私はこんだけやったからっていう、それを盾に頑張るなら神の働きは十分できません。世のことはできますよ。世のことはできます。でも神の働きは神がなさるのです。素晴らしい賛美も、素晴らしいメッセージも、心を感動させることはできるでしょうが、霊を変えることはできないんです。霊を捉えることができるのは聖霊だけなんです。神以外に人の霊を作り変え、生まれ変わることをさせることはできないのです。でも人の努力が頑張りで心までは感動を与えられます。だから世の中の歌でも涙を流したり感動したり震えたりするじゃないですか。でもそれで生まれ変われますか？天に行けますか？永遠の命が受けられますか？永遠に価値あるものを受け取れますか？何もないんです。ペテロは神の働きに呼ばれていたんです。で皆さんはもちろん世の働きをしますよ。でも別に牧師や伝道者に限らず、イエス様を信じた人たちはあなたにしかできない神の働きがあるんです。あなたを通して触れたい人々がいるんです。それはね、力があるからじゃないんですよ。神があなたを通して成してくださるんですよ。この時、本当に弟子をよくされたけど、復活された死に打ち勝ったイエス様が、死に勝ったイエス様が、この地上で死を領域の問題はないんです。死に打ち勝ったイエス様が、その勝利したイエス様が来てくださって、私があなたを使わすんだよって言われたんです。そうですよね。皆さん一人一人ね、あるんですよ。使わされる場所はお家かもしれません。職場かもしれません。海外かもしれません。みんな違うでしょう。また時によって変わるでしょう。でもどこであったとしても主があなたを使わせてくださる。ただし、この後なんですよ。使わすんだけど、イエス様知っていた。頑張れよって言うんじゃないんですよね。力がないってこと。できないってこと。だから言われたんですね。そしてこう言われると、彼らに息をふーっと吹っかけ、これ象徴的ですね。息を吹っかけて言われたんです。聖霊を受けなさいって言ったんですね。聖霊をいただくときに神の働きができるんですね。聖霊に満たされるとき神の働き。だから、聖霊様がいるときにできるんですね。で、ここで、聖霊を受けなさいって言われたんで、鍵は聖霊様だったんですね。これペンテコステ前なんですけども、聖霊が来たとき弟子たちは全く変わりました。聖霊が来るとね、皆さんね、神の働きができるんです。でイエス様はそうしたので、そのままじゃなくて、いや、聖霊を受けたら、聖霊満たされて、ただしここでね、聖霊満たされるってことをね、いつも私は説明しましたよね、こうコップに水があるけどね、コップに水が入ってるんです。みんな聖霊はもうすでに受けてる、イエス様を知ったら。 満たされるってことはこのコップの水が溢れることだって言うんですよね。ちょっと最近分かってきたんですけどね、ペンテコストの時に起こったのはそういうことじゃないんですよ。水槽かなんかにね、水をいっぱい入れといてね、コップを突っ込むでしょ。そしたら水槽の中にあるコップはね、水がいっぱいないけど水に浸ってんですね。それが起こったんです。あの時ペンテコストの時、あの場所に聖霊が激しく臨んで、弟子たちはその聖霊にこう聖霊漬けになって、聖霊に酔っ払っちゃったけど、聖霊にね、そういう状況だったんです。私はね、礼拝の度ごとにそれが起こることを期待しているんです。イエス様復活されて、イエス様が圧倒的にご支配をされて、ここに来たらこうね、頑張って満たせなくて、ここに来たらね、そこに入っちゃうとね、こう聖霊に酔っちゃう。ここしたかな人は思わずこう歌い出す、ね、霊に縛られた人がパッと解放されてしまう。圧倒的な聖霊の力によって、聖霊様が望んでくると私は変わるんです。聖霊様は人を作り変えれるんです。聖霊様は聖なる方なんです。汚れを清め、悪しき霊を打ち砕き、聖霊で満たしてくださるとき、私たちは変わるし、人々が変わっていくんですね。その聖霊が鍵だよって言われたんですよ。私たちはこの聖霊様に臨される、聖霊様に臨めることはとっても大きな鍵なんですよね。だから自分で何とかしようとか自分で頑張るんじゃなくて、聖霊様に本当に委ねて、聖霊様に満たされたときに、私を通して神様が働いてくださることをしてほしい。だから鍵はそこにあるんですよね。だから頑張るってんじゃなくて、聖霊様なしてくださるってことですよね。そしてね、その後に言ったのはね、こう言われると、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますって書いてあるんですね。聖霊を受けなさいって言われたのに、面白いけど許しのこと言われたんですけど、ここでの本来の意味は、あなた方が言って誰かを許してあげたら許されるし、その人の許さないなら罪は残りますよってことなんですけど、これはどういうことかというと、許す権威を委ねられたんですけど、福音を語るでしょう。イエス様のことを伝えると、ね、イエス様を信じて悔い改めて人は許しを受け取れるわけですね。許されちゃうわけですよ。でもイエス様を伝えるでしょう。イエス様を拒否して信じない人は、イエス様を許してるんですよ。許してるけど拒否したから許されないわけですよね。罪が残ってしまうわけですね、これね。ということは皆さんね、すごい役割と使命なんです。これ考えたらすごい使命ですよね。その人が救われるかどうかの鍵を、だからそれぐらい大きな使命だってことを知ってますかね。イエス様を信じるか信じないかって、それぐらい大きなことなんです。イエス様を信じているか信じてないかってことは、許しを受け取るか受け取らないかだから、天に行けるか行けないか、この地上で神と共に歩めるか歩めないかを決めてしまうんですよね。それぐらい大きなことなんですよね。これが一つなんですよ、ね、まずそれを言われたんです。それともう一つはね、こう許しのことを言ってるというのは、これから聖霊満たされて進んでいくときに、私たちが進んでいくと許せないことが起こるんです。イエス様を本当に愛してイエス様に従っていくとですね、こうなんていうか、祝福ばかりかというとそうじゃなくてですね、ぶつかってくる人がある。さっきパルコス言ってましたけど、主に従う人はサタンが妨害してくるって書いてありますけど、ぶつかってくるんですね。で、事故とか怪我もありますけど、人を通してぶつかってくることも結構あるんですね。だから神の道を書いた職場っていうのはすごい祝福があるけど、一方で激しくぶつかる人がいたりしませんか。あの人だと思った方がしませんがね、いるわけですね。でぶつかってきたりするんですね、これね。そしたら私たちはですね、許せなくなるんですよね。私これクリスチャンの話をしてます。クリスチャンでも許せなくなるんです。人間だから、罪人だから。でも聖書はそこで、いや、その人あなたが許すなら自由になるし聖霊満たされるわけですね。許さないなら罪が残るから聖霊に満たされなくなるんですよ、その罪を握ってたら。だからこう本当に聖霊満たされて絶好調なのに、なんか嫌なことがあってカチンときて許さなかったらね、なんかこ こうなんかこう引っかかってしまって、だんだんだんだんこうなんかこう喜びを失っていきませんか。経験したことありませんか。そうなんですよ。許さないとね、十字架の力が流れなくなるから。復活の力来てるんだけど死の方は一緒にいたいけど、こっちの方がこう妨げることなんですよね。だから許すってことなんですよね。ところがね、許せないんですよ。許せるなら苦しまないって許せないんですよね。じゃあどうすればいいかなんですね。でここでまた元に戻るんですよ。父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われたんですね。で父が使わせてくださったのは、イエス様を使わせてくださったのは、イエス様は神なんです。神って霊なんです。霊ってのはどういうことかというとね、時間と場所に捉えないんです。全宇宙全世界を使えた、まあ、全世界じゃない、全宇宙を使えた方で、霊的存在って、まあ、ちょっと偏在って言うんですけど、いつでもどこでもどこにでも入れるんですね。 こんな肉体持たないんですよ、霊的存在だから。でもイエス様はこういう私と同じ肉体を持ってきてくださって、時間を作った方が時間の中に入ってこられて、3次元に入ってこられたんです。イエス様は超次元なのに3次元入ってこられた。そしてしかもあのパレスチナのあの場所に体を持ったから場所に制限されるんです。復活されたイエス様は新しい体だからね、瞬間移動してたりね、いろいろしてますけど、もともとのこの肉体を持ったイエス様はそうじゃなかったでしょ。私は今長崎にいるから東京にいれないんです。ここにいるから家にもおれないんですね。そうですよ ね、どこでもドアはないわけです、ね、復活したイエス様はどうも瞬間移動してますけどね。でもそうなんですね。これね、言うのは簡単だけど考えたらね、霊的存在の方がこの肉を持って時間の中に入ってこられたっていうのはすっごい不自由だと思いませんか。でもそれをイエス様はされたんです。私たちを愛してるから。しかも罪がなかったのに罪そのままになって十字架の死にまでしたかったでしょ。黄泉にまで下ったんですよね。復活したって喜んでると考えたらその前に地獄に行ったわけですよ。全く関係ない方がね。で、同じようにあなた方を使わします。どういうことわかりますか。行きたいところに行くんじゃないよって。ハドソン・テイラーという方が中国宣教してすごく持ち上げました。20世紀に起こりましたけど、それは遺伝の方なんですけど、ハドソン・テイラーはですね、中国に導かれた。中国人をとっても愛した。当時イギリス人と中国人は全然姿が違いました。中イギリス人はこうかっこいい、なんかこういうの着て髪の毛も、ね、全然違ってですね。でそれで宣教したんです。でも彼は中国人を愛するあまり、その服を脱いで全く中国人と同じ服装をして髪の毛も全部変えて中国人と同じ髪型にしたんです。そしたらですね、イギリスのミッションに行ってきたんですよ。そういう格好を続けるならサポートを断ち切るって。それでも彼はやめなかったんです。サポートを断ち切られました。お金がなくなったんですね。まあいつも言いましたように、そしたらジョージ・ミューラーがね、主に示されて献金してくれて、すごいね、なんていうか歴史のもとを考えちゃうけどね。まあそうなんて支えられるんですね。もう一つね、彼は上海にいたんですけど、イギリスに帰ってね、結婚して戻ってこようと思って約束した人がいたから、その人が言うんですね、中国には上海にはこういう家がありますか、こういう人たちはいますか、こうですかとか言うんですね。でそれはあるけど僕は奥地に入っていてこうしたいって言ったらね、あそうですかって、分かりました、あなたはどうでやってください、私は一緒には行きませんって言って断られるんですね。あの愛する人を失い、サポートを失い、それでも彼は神様は確かに導いていると思って、中国人の格好をして、中国人と同じ服装をして、中国人と同じものを食べて奥地に入っていくんです。その奥地でありえないことがあるんで、イギリス人の親子がいてですね、その人と結婚するんですけどね、娘とね。私ですね、彼を通して中国で爆発的に人が救われるんです。20世紀に起こったリバイバルは、一つは彼が耐えた真似の実なんですね。面白いですね。その時実がついたんですよ、あふれるほどに。で私はこれが使わされている時はね、行きたいところとは限らないんです。場合によって行きたくないところだったら嫌なこともある。私がいつも話しますが、優秀問題をすると、小売店分かどうかちょっと微妙なんですけども、オランダ人、あるオランダ人の人がユダヤ人をかくまった戦争の時に、ね、そしたらドイツが攻めてきて、ね、ポーランド侵攻の時に攻めてきて、そしてユダヤ人をかくまってる家族とか分かったからバーってやってきて、そして、家族中殺された。で特に女の子がね、いたらパッと隠れた。そしたら隙間から見えたんだけど、家族中殺された時に蹂躙されて殺された。詳しいことは言いません、ね、それでその時のドイツ兵の顔をしっかり覚えちゃった。で彼女はでもクリスチャンだったから、クリスチャンホームだったので、その後クリスチャンホームだったので、その後成長してクリスチャンとなって、そして今度は福音宣教する人になって世界中回る人になった。これ実はですよ、ドイツだけは行かなかったんです。でいっぱい、まあ今と違ってメールとかじゃないからね、今と違ってこう手紙が来るんですけど、手紙が来た時にね、もうドイツから来てる手紙はもう最初からもう問題以外パッと外すんです。だからある時間違えてふって持っちゃったんで、あドイツだと思ってこうもう会って外そうと思ったら、聖霊が言うんですよ、ちゃんと開けって、えってまあ分かったと思って開いたらね、あまあそうか招くかと思って断ろうと思ったら、聖霊が言うんですよ、行きなさい、いやドイツですよこれって、そう行きなさいって、いやドイツですよって、いや行きなさいって、ドイツが行くんだって感じですよね。でこれ面白くないですかね。でドイツですよってそれでね、何かっていうとね、彼女はね行くんですよ。一回も行ったことがない、決して行かなかったドイツにね。で初めて行くんです。そしたら2000人の人たちが集まっててね、話をするけどね、すっごい祝福された聖霊が働いて、で彼女も泣いたしみんなも泣いていてね、であよ来てよかったと思ったんですよ。そしたらバーってみんな終わった後集まってきて、前に来てね握手をして求めたから、彼女こうやってね握手し始めた、こうやってね 握手してて、パッて前見たらね、センターのラインでね、一番後ろからね、一人の男性がこっち側泣きながら来たんですよ。その分かるんですね、やっぱりね、どんなに年を取っていても。その瞬間分かったんです、家族を殺したあの人なんですよね。その瞬間時間が止まったんですって。もう全く時間も時も止まって、全部周りが見えなくなって、とにかくその人だけが見えてきて、だんだん近づいてくるけど、凍りついたの。彼女は許せなかったんですよね。これね、許しなさいと言われて、神様は違うんですよ。からその人は目の前に来てね、ボロボロ泣きながら手を差し出したんですよね。その時聖霊を言ったんです、あなたの右の手を差し出しなさいって。だから彼女はですね、呆然としたまま、凍りついたまま、こう呆然と右手を差し出したんです、聖霊が言うから。そしたら相手の人はその手をギュッと握った。握った瞬間、聖霊が臨んだんです。もう俺は頭の手がして全身折ったんです。そしてドドーッとやってきたの、許しが。で、聖霊が働くと許しが止まらない、愛する愛が来たの。ドドーッと入ってきたの。これはもう奇跡です、彼女にとって来たんですね。そして許せたんです。その時彼女は自由になった。それから彼女はドイツにしばしば行くようになりました。これ実はですよ、彼女がやったことはドイツを、その人を許したい、ドイツを許したんじゃなくて、行けってから行ったら来てよかったと思い、そしたらその人が来たから凍りついてしまって、とても許せなかったんだけど、その人が近い時に右手を差し出すというか、差し出した時に手が触れた瞬間、聖霊が働いたんです。同じようなことがあります。チョンヨンギ牧師、チョンヨンギ牧師も天に今帰っていましたけど、彼は日本のリバイバルを持ってきましたよね。でもあれ、もともと日本には来たくなかったんです、あれなんて言ってた、チョン牧師は、ね。でところがですね、義理のお母さんの蔡志津牧師はね、日本にもずっと来たからね、日本に親権を取って繰り返し言われたので、最初は断ったんだけど、ある時聖霊に言われたんですよね、日本に行けってね。日本ですかってね、世界行ったけど日本だけ行かなかった。でも分かりましたって主に言われたらね、来たんですね。で蔡志津牧師はね、喜んで祈ったんですけど、最初はね、教職者の集会、牧師とかね、そういう人たちで100人だったら300人、すいません、ちょっとどっちかで100人か300人なんですか忘れました。100人か300人の集会で長牧職に座ったんですね、こうやってね。その時ね、日本人がバーっているわけですよ。でね、スイカだスイカ、スイカだスイカ、スイカって私が好きなんですけど、スイカだスイカだと思ったんですね。そう思ってたら、もうそうじゃなくて話せなかった。スイカだスイカと思って講談に立って、スイカだスイカだと思って話をしようとしたら、思わず唇からできた言葉は、私はあなた方を許せないって言ったんです。私はあなた方を許せない、なんか絞り出すように言ったんですね。そうやってきたんですよ。そしてね、ボロボロって泣き出したの。そしたらね、そこにいた教職者が聖霊が働いたの。全員ね、ブワーって泣き出して、みんな悔やため出したの。そして一人ずつ順番にね、長牧師の前にね、本当に日本人にしてほしいってこう悔やためていった順番に。それが始まった時に、長牧師の前にね、許しの霊が来たんですよね、聖霊が。それから彼は日本人を愛してですね、しばしば来ただけじゃない、自分の教会の人たちに言って、教会の人たちも連れてきて、武道館借りるときほとんどお金出したのは彼自身です。こうね、自分の教会から献金を持ってきて、そしてやったんですね。ね、私たちは許せないんです。許せないからって落ち込まなくていいです。それが私たち罪人の本性です。でも、聖霊が使わすとき、聖霊が言われるとき、その言葉に従っていって、そして聖霊が言われる通りに従ってください。神の霊が臨んだとき、私たちは許す力がきます。で、許すと自由になります。そして聖霊に満たされます。するとね、神の働きが始まります。人が救われたり、癒されたり、和解が起こったり、癒しや奇跡が起こったり始まるんですね、これ。で、神様はね、それを表そうとしてるんですね。で、そのことをね、覚えてほしいと思うんですよね。ちょうど時間となりましたってね。ですね、そのことを覚えてほしい。今日はね、ここを話しなさいと言ったから、ちょっとあえて聖書そのものから話しましたけども、一つ目はシャローン。どんな裏切った弟子たちも、隠れた弟子たちも、イエス様が来てくださって、シャローン、私が一緒にいるから大丈夫だよって決して見捨てずに一緒にいてくださるってことですね。二つ目は、その主を見て喜んだ。本当にイエス様は決して離れず一緒にいてくださる、この主を見て弟子たちは喜んだ。で、私たちはイエス様を見て喜ぶんです。イエス様は一緒にいてくださるから。この喜びの中心をずらされないように、イエス様は一緒にいることが喜びなんです。イエス様でももう大丈夫なんです。で、弟子たちはその主を見て喜んだんですね。私たちも礼拝を受けたことに、ここにいらっしゃるイエス様を見て イエス様に触れられて、そのイエス様を見て喜ぶんですね。2つ目ね。で3つ目は、イエス様はただ一緒にいてくださるだけじゃなくて、使わせてくださる。私に与えた使命とは賜物の証明を変えないって、どんなに私が弱くても不十分であっても年を取っていても神の証明は変わらないんだってことなんですよね。神様の召しは変わらないんです。神様はあなたを使わせてくださって、そこであなたを通して働かれます。家庭かもしれない、職場かもしれない、どっかの場所かもしれない、海外かもしれません、また時によって変わるでしょうけど、でも使わせてくださって、そこで神の働きをしてください。そしてでもそのためには聖霊を受けるんですよ。聖霊はね、これ聖霊を受ける。で神様は聖霊を与えてくださることをね、ぜひ覚えてください、ね、で最後に許しのことを神様言われました。私たちを通して福音を語るときに、その人を受け取ればその人は許されちゃうんです。分かりやすく言いますとね、例えばですね、5億円、ね、借金がある人と5万円借金がある人にしましょう、ね、で5億円借金があってもチャラにしてもらうのと、5万円とチャレンジしてもらうと、どっちが嬉しいかって5億円の方が嬉しいですよね。今日の朝の御言葉ですよね。でここで言うのは、その福音を語ってね、その人がもう5億円ぐらいの罪があると、もう誰の目にも明らかで、本人もどうしようもないと、ね、でもその人が本当にイエス様を信じたら許されるんです。誰が何と言うと許されちゃうんです。十字架を信じたら、そして天に行けるし、そこで永遠の命を受けるんです。でも、まあ、5万円だと大きいからな、100円にしましょう。100円しか借金がなかったと。分かりやすいけど、本当ちょっとだけだと。でもその人がキリストを拒んだら、その人は天に行けません。これ皆さんね、知ってほしいんです。天国って聖なる場所なんです。聖なる場所なんです。ホーリー、カドシって言うんですけど、英語で。聖なる場所なんです。私たちはね、絶対入れないんです。キリストの十字架があるから、どんなに大きな罪があっても、どんなに大きなマイナスがあっても、全部許されてゼロになって、逆にプラスにしてもらっていけるんです。またこの地上でその恵みを受けれるんです。ところが、どんな小さなマイナスでも罪でも、これを拒んだら許されないんです。残るんです。それがある限り天にはいけないし、地上でその恵みに預かれないんです。だから福音を語るってことは、その、まあ、最後通帳というか、それはすごい使命なんですね。それを覚えてください。だね、で、ね、私たち自身が許すためには、聖霊に従っているとき、許し役し、許したときに御霊に出されるね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ね、でその恵みをね、神様が開いてくださるということをね、してほしいと思います。最後にもう一度、シャローン。主はあなたを見捨てません。主はあなたと一緒にいてくださいます。そしてあなたを使わされます。あなたを用いてくださいます。すみませんですか。これは喜びですよ。昔もね、嬉しかったんですけど、今ね、自分がですね、64歳、まだ若いですけど、64歳って今ではね、ただ、どうしようもないなっていうね、罪深さとね、弱さを感じるんですよね。いろんな弱さを。体力的にも随分昔と比べて弱くなりましたけど、月曜日に説教してね、礼拝して説教するでしょ。で午後に進学校、昔はバンバン取れたんですけど、今朝礼拝して午後説教してたら、進学校取ったら、もう2科目しようと思ったら2科目目に頭がふらついて何話か分かんなくなるんですね。立ったままだったらね、しんどくなってくるんですね。でね、悲しくなりますよね、自分が弱くてね。でもね、しょうがないんですよね。今年ももう1科目増えた担当が嬉しいですね。何を言いたかったってね、弱さを覚えた中で神は使われるんですよ。昔だったらね、やるぞと思ったけど、思わない。へえ、神様よろしくってしかない。でもね、使ってもらえることの喜びですね。神様はあなたから離れません。そしてあなたを用いられます。それはあなたにとって喜びになります。ぜひね、この復活された主があなたのところに来てくださって、あなたともおられることを知っててほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、復活された神様です。今も今日、こうして私のところに来て、私と共にシャロームと言って、私たちを受け止めて、そして使わせてくださることをありがとうございます。ですね、お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいんですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体が痛んでいる方は染めておいてください。主の癒しを求めましょう。心に痛みを感じる方は胸に置いてください。霊的な問題を感じる方はお腹に置いてください。また自分じゃなくて家族や友人という方はその方のことを思い浮かべてほしいと思います。あらばらばらばらばらばらばら、天のお父様、今イエス・キリストの名によって血の神の元に参ります。今一人一人の願いと求めに応えて具体的に手を伸ばし癒してください。解放してください。イエス・キリストによってめず心と体を癒されよ。イエス・キリストによってめず心と体を完全に治れ。イエス様ありがとうございます。感謝します。ブラブラブラサンテラス。耳鳴りをその一時的じゃなくて完全に取り除いてください。あと、聞こえにくい難聴の耳を完全に癒してください。目に触れてください。白内障、緑内障。イエス様って目で完全に癒されよ。眼圧を正常にしてください。高くなった眼圧を今、イエス様って目で。今は眼圧を正常になりなさい。今キリストイエスを何を別に眼圧を正常になりなさい。口の中ですね、口内炎かな、この口内炎をイエス様って目でよっさりよ。背中がなんかすごく痛んでいる方ですね、背中に触れてください。から転んだのか分からないですけど、膝が痛んでいる方はその膝に今触れてください。背中に触れ、膝に触れてください。痛んでいる場所に今あなたが手を置いて完全に癒してください。イエス様って目で痛みを消えてなくなれ。すごく否定的な施策になる人ね、それ例です。イエス様の名によってその否定的な施策感情を否定を持たせてくる否定の霊をその人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。恐れと恐れをその人の力へ染めてみせる。出ていけ。あらばらばらばらばらばらサンデラス。感謝します。ありがとうございます。あらばらばらサンデラスバラサンデラス。あらばら。なんか神様に言われてるんですね。ある方は賛美ですね。なんか言われてることがあって、でもいや自分なんかってためらってるんですけど、踏み出しなさい。私があなたに語ってることに踏み出しなさい。その時あなたは自由になる。踏み出していく時はあなたは解放される。踏み出してくれたらあなたは喜び満たされる。恐れずに踏み出していきなさい。私がその時力を与え、精霊の吸いかけを与えていこうとしられます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの下ごしえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。